こんにちは。ひととき、聖書を開きさせていただきたいと思います。その前に一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、この午後のひととき、あなたを礼拝し賛美し、御言葉に耳を傾けるこの礼拝のひとときを与えてくださってありがとうございます。どうぞ私たちの心を開き、あなたご自身が必要なことを語りかけてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りします。
は
い、それでは、今日は創世記の18章1節から8節を、お開きいただきたいと思います。創世記の18章1節から8節を私と皆さんとで購読をお願いいたします。創世記18章1節、主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。
彼が目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり、彼らを迎えるたび天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。
そして言った、ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。
少しばかりの水を持ってなさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。
私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた、あなたの言った通りにしてください。
そこでアブラハムは天幕のさらなるところに急いで戻っていった。早く三世屋の長老の小麦粉をかけて話を作っておくれ。
そしてアブラハムは牛のところに走っていき、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。
それからアブラハムは牛乳と調理した子牛を持ってきて、彼らの前に捧げた。彼らは木の下で牛乳を牛乳をしていた。こうして彼らは、
はい、ありがとうございます。今日のメッセージの題が、もてなしの信仰とありましたけれども、このもてなしと、聞いて、この多くの方は滝川クリステルさんをもてなし、おもてなしを思い浮かべるのではないかなと思います。思わず私もプレゼンテーションの動画を検索してもう一回見てしまったんですけれども、やっぱ素晴らしいなと思いながら、今日はこのおもてなし、もてなしに、目を留めながら言葉に、聞きたいと思います。で、おもてなしという言葉、それ自体どういう意味があるのかということをいろいろと調べていたときに、おもてなしとサービスの違いというところを見まして、面白いなと思ったのでちょっと読んでみたいと思います。おもてなしとサービスには違いがあるということで、サービスというのは、ラテン語、語源はラテン語から来ているということですけれども、そのラテン語には、奴隷というニュアンスが含まれていて、提供する側とされる側に主従関係が発生します。お客様が上、スタッフ側が下と上下関係がはっきりするものと言われています。ホテルで提供されるサービスとは、お客様がある一定の対応を受けるのに主従関係を発生させるために、サービスチャージやチップが存在すると考えることができます。それに対しておもてなしの語源もラテン語でなんですけれども、そのホスピタリティっていう言葉を聞いたことがあると思いますが、そのホスピタリティは病院、ホスピタルと語源を共にし、かつて交通機関や宿が整備されていない時代、危険と隣り合わせに巡礼する異邦人を歓待することを意味します。家族と接するように表裏のない心で見返りを求めない対応と言われています。 旅館で提供されるおもてなしとは、自分の家に訪ねてくる人、お客様をお迎えし、お世話することなので、当然、対価や見返りを求めない自然発生的な対応と認識することができます。と、サービスとおもてなしの違いが書かれていて、なるほどと思ったんですけれども、見返りを求めない。私先日、普段ほとんど乗らないタクシーに、ちょっと急ぎがあって、乗ったんですね。で、本当に急いでいて、で、本当に短い距離だったんですけれども、で、もうお金はいくらいくらかかるっていうことが分かっていたので、もう急いでお金を出して、もう準備万端ですぐ出れるようにしていました。で、いくらいくらですと言われて、もう、はい、って渡してありがとうございましたって飛び降りるように、その目的地に向かったんですけれども、気がついて、そのお財布が必要な時にパッと窯を開けたら、お財布がなくて、あれって思って、で、その日はなぜか私、もう急いでいたあまり、タクシーに乗ったことも忘れてしまっていて、ああ、きっと家に置いてきたんだなって言って、そのままもうなんかのんきに過ごして、で次の日にやっと気がついたんですね。で、これは大変だと思って、きっとタクシーで置いてきてしまったんだということに気づいて、その次の日に急いでタクシー会社に連絡をして、そしたら今のところ届けはありません。警察に電話してください、遺失届を出してくださいと言われて、遺失届を出して、本当に泣きそうに半泣きになりながら、本当お願いしますと言って出したんですけれども、その日の午前中はもう何も手につかなくて、ずっと電話来ないかなって待ってたんですけれども、そしたらその日の、朝の11時頃に知らない電話番号からかかってきまして、あなたのお財布が世田谷警察署に届いていますということで、ありがとうございますと言って、お昼ちょっと行かせていただいたんですけれども、その中を見たら本当にそのまま何も取られず入っていて、本当に日本も捨てたもんじゃないなと思ったんですけれども、タクシーの運転手もう顔もわからない、逃げてしまえば誰かもわからない、ある人はもう取っていっちゃってる人もいるんじゃないかなって思うぐらい、そういうことがあってもおかしくないんですけれども、そのタクシーの運転手はわざわざ世田谷の警察署に私のお財布を何も取らずに届けてくださって、それもこうおもてなしの精神の一つかなと思えて、本当に感謝して、その方にお報いがありますようにと心からお祈りしました。で、今回そのおもてなしということを、心に留めながら、アブラハムのこの記事を先ほど読ませていただきましたが、彼も、3人の旅人をもてなしました。彼はその頃何歳だったか、彼は99歳から100歳ぐらいのおじいさん、そして暑い日と書いてあります。そしてその少し前には割礼を受けたということが書かれていますけれども、彼は割礼を施したばかりの頃だったでしょうか、おじ99歳から100歳の老人が暑い中、外に出て、手術後の回復途上である、そういう、悪条件の中旅人をもてなした、それだけでもすごいことだなと思わされます。私自身も小さい手術をさせてもらったことが最近ありましたが、もう他の人のことなんて構ってられないぐらいもう痛いですよね、穴を開けるっていうのは。そういう中でそれでも人にこう心を向けるっていうのは本当にすごいことだなと思わされます。で、3人の、旅人について、アブラハムは最初はこの人々をただの人としか、人間としか認識していなかったと思いますけれども、後にそれが、御使いであり主であったということを、知るわけですけれども、当時 みんな、異教の神様を信じる人ばかりで、ありました。しかしそういう、異教徒であるかもしれない3人の旅人にアブラハムは地にひれ伏して、ご主人と、2回、言っていますけれども、3人に対して大変なご馳走を出して もてなしたことです。で、新命記の10章の17節から19節にはこうあります。あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らず、みなしごやヤモメたちに裁きを行い、在留異国人を愛して、これに食物と着物を与えられる。あなた方は在留異国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で在留異国人であったからである。神様は神の神、主の主、非常に恐れ多い高きお方です。しかしその神様が最も低いもの、弱いものに心を配られるということが、わかると思います。みなしごやヤモメ、在留異国人、彼らに神様は食べ物や着物を与えられると、おっしゃっています。どうやって神様はそれらの人々に食べ物や着物を与えられるのか。 天から、その人々に食料を落とすのか、そうではなく、レビ記のところには、19章9節から10節ですけれども、あなた方の土地の収穫を借り入れるときは畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち葉を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である、という規定がありますけれども、これはイエス様の時代にも守られて、たことと思いますが、神様はこうした弱い立場の、人々を愛して、おられます。だから主の民であるあなた方も愛しなさいと、命令をされています。詩編の23編、先ほど賛美でも、出てきました。23編、主は私の羊飼い、乏しいことがありませんと賛美いたしましたけれども、そこの23編の5節には、私の敵の前であなたは私のために食事を整えと、あります。これも、神様のおもてなしを表しています。そして6節にはいつまでも主の家に住まいましょうとありますけれども、この詩編を書いたダビデは主からもてなしを受け、そしてその主の家から去りたくない、いつまでも住まいましょうという、そのような、旅人、寄留者として、自分を歌っているように、思います。で、私たちも、自らをこう主の家でもてなしを受ける、旅人として考えるならば、旅人をもてなそうとする動機が生まれてこないでしょうか。マタイの25章、ちょっとお開きいただけますでしょうか。今日はいろいろと箇所を言っておりますが、マタイの25章の、34節から40節、聖書をお持ちの方はちょっとお開きいただいて、ちょっと私がお読みいたします。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、 いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。ここで主は例えの中でご自身を最も小さい者と同一に言っておられます。また主に従う名もなき人たちと同一視しておられますけれども、本当にこれは高いところにおられる神様が、最も小さいものを愛しておられるという、その大きな愛を表して、いることです。ヘブル書の13章12節最後にお開きしたいと思いますが、そこをもうちょっと開いていただけますでしょうか。13章の1、2節ですね。そこには、兄弟愛を、一緒にお読みいただけますでしょうか。ヘブル書の13章1節と2節。はい。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は使いたちをそれとは知らずにもてなしました。ありがとうございます。ここに、先ほどお読みした記事がここに書かれています。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は使いたちをそれとは知らずにもてなしました。私たちが生きているこの周りにも小さいと言えるそのいろいろな人々、必要をさまざまな必要を持っている人々が周りにいることですけれども、その小さなものにしたのは私にしたのですとイエス様は今もおっしゃることです。このもてなす心、もてなしは私たちの一人一人の心を反映します。本当に使えるということを教えてくれますけれども、本当にこの神様の大きな愛、私たちにまず、もてなしをしてくださり、そして私たちを本当に犠牲の愛を持って愛してくださっている、その偉大さを知った私たちは本当にそれにどう応えるかということを問われるわけですけれども、本当にその行為の一つとしてもてなしというものがあることを思います。そしてその根本にはこの一節の兄弟愛をいつも持っていなさいという御言葉、神様の愛というものが、買ってくると思いますけれども、本当に、アブラハムがしたように、どんな状況にあっても、必要、何か必要としている人々、また旅人を本当に最善の状態でおもてなしをする、そういった愛というのは自分の中から絞り出してもなかなか出てくるものではありませんけれども、本当にこの神様の愛というものに、これからも私たちが目を向け、本当にその愛に生かされていくときに、自然とこういったおもてなしの心、ホスピタリティというものも、流れ出てくる、そして、ふとしたときに旅人、また必要、いろいろな必要を感じている人に、その愛を、おもてなしを流すことができるのではないかと思います。おもてなしの信仰、このおもてなしの愛を、私たちも、なお 神様から求め、またその愛のうちに生きるものとさせていただきたいと思います。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。ご一緒にお祈りいただいて言葉をしたいと思います。